なぜこの作り方なのか。オランデーズはフランス料理の中で最も持続的な温度管理を求めるレシピの一つです。同時に温度の窓を理解した瞬間から技法のほとんどが機械的な動作になるレシピでもある。出発点は煮詰めです。ブールブランの冒頭と同じ3の濃縮工程。酢、水、黒胡椒、エシャロットを香りのある数十グラムのシロップまで落とす。酸はこれから組み立てる乳化を安定させる。この煮詰めの濃度が高いほど後の工程が許容してくれる範囲が広くなる。次に卵黄。冷ました煮詰めと一緒に穏やかな熱の上で泡立てると卵黄の淡白が部分的に変性しながら空気を抱き込み色が淡くなりボリュームが増す。これがサバイオンの段階。ザバイオーネを作る物理と同じ、ただ甘くなく塩味側というだけ。卵黄はこの時点で約60度です。温かく、泡立ち、表面に泡立て器の跡が残る状態。決定的な動きは、バターを糸状に注ぎ込むところです。温かい溶かしバター、それ自体が油、水分、乳タンパクの乳化液が温かい卵黄の中に乳化していく。マヨネーズに油が乳化していくのとちょうど同じ。卵黄がレシチン天然の乳化剤を供給し、温かい酸の土台が安定性を供給し、泡立て器が機械的なエネルギーを供給する。油を分散したままとどまれるほど細かい粒子に砕く。温度の窓は狭い。およそ55度を下回ると、バターは完全に乳化せず、ソースは緩いまま。75度 C を超えると卵タンパクが変性しすぎて、ソースは凝固するか分離する。組み立て全体が住みたい温度帯は目安として60から70度度のあたり。煮立ちのずっとした手をボールに近づけて温かい熱くはないと感じる範囲。これは温度計を本当に手元に置く価値のあるさぞ少ないレシピですが、それでも手の甲の感覚の方が表面温度より遅れて変わる数字より信用できる場面が多い。オランデーズはブールモンテの近い親戚です。どちらも壊れる温度より下に保つ温かいバター乳化。違いは乳化剤。ブールモンテは乳タンパクだけに頼り、オランデーズは卵黄のレシチンが大仕事をする。卵黄こそがオランデーズを他のバター乳化より安定させているもの。同時に熱に弱くしているものです。よくある失敗、火力が強すぎる。目安卵黄を65から75度度に保つ。これ未満ではとろみがつかず、80度度を超えるとスクランブル化。最大の失敗原因。加加熱は壊れたソースを生む。カード状、ザラザラか分離、薄い液体の上にバター。卵タンパクの凝固窓は狭い。どうするか。湯煎で穏やかな沸騰の上に、沸騰ではないように。ボールがお湯に触れないように火を弱める。代替法、壊れた冷水小さじ1を激しく泡立てて混ぜると救えることがある。それでもダメ。新しい卵黄を別ボウルに取り、壊れたソースをゆっくり泡立て混ぜる。バターを早く注ぐ。目安最初30秒は糸のような細い垂らし。ソースがとろみを持ち始めたら加速化。なぜそうするか。乳化が吸収できる速度より早くバターを加えると油のまま浮き分離します。一度分離すると救済不可能。どうするか。蛇口の水漏れ程度の速度で垂らす。ソースが明らかにトロンとしたら速度を上げてよいが、注ぐ状態にはしない。代替法、余裕を持ちたい。澄ましバターを使うと水分がなく乳化が安定。冷たいバターを温かい卵黄に入れる。
目安。バターは溶かして温かい状態。55から60度で投入。なぜそうするのか。冷たいバターは卵黄の温度を急落させ、乳化が立ち上がらず液体のまま。どうするか。バターを別の鍋で溶かして温保持。細い糸状に注ぐ。代替法、究極のリッチさ。普通の溶かしバターではなくブールノワゼット焦がしバターを使う。煮詰め液をこさない。目安、ワインプラス胡椒粒、エシャロットの煮詰めを細かい網でしっかり押し付けてこす。なぜそうするのか。仕上がりに胡椒粒やエシャロット片が残ると滑らかな食感が台無し。固形物をすべて除去する必要。どうするか。こさ網でスプーンの裏で押し付けて液体を絞り出す。代替法、風味を深くしたい。煮詰めはそのままソースに入れるが、最終ソースをこしてから提供。泡立てを止める。 目安、卵黄が熱に触れた瞬間からサーブまで継続的に泡立てる。なぜそうするのか。短い中断でも卵黄がボール面で固まり、バターが分離します。オランデーズは10分の集中作業で休憩なし。どうするか、始める前に全準備完了。バターを注ぐのに助けを呼ぶのも良い。代替法、ブレンダーオランデーズ、ワンボタン式、卵黄プラスレモンをブレンダー、蓋の穴から温バターを垂らす。食感はやや異なるが初心者に確実。再加熱を試みる。目安、絶対に再加熱しない。保温のみ。なぜそうするのか。再加熱で乳化が壊れます。一度構造が固定されたタンパク質は再建落できません。どうするか、料理に合わせてタイミング調整。30分まで温かい場所、魔法瓶低温湯煎で保温可能。代替法、ディナーパーティー、先にサバ4、卵黄プラス煮詰めまで作り、最後に温バターを泡立てて加える。何を見るか、大さじ2ほどの液体、エシャロットは柔らかく香りが移っている。しっかりこす。ボールの温度、手の甲をかざして、温かい、熱くない。熱いと感じたら、10から15秒火から下ろす。サバ4、卵黄が色を淡くし、ボリュームを増し、リボン状の跡が約1秒残る。これがバターを受け入れる土台。最初のバターの注ぎ、糸状、ソースが目に見えて熱くなる。上に油が浮くなら、注ぐのが早すぎる。完成、艶のある短キロ式、ゆるいマヨネーズの食感。スプーンを引いた跡が、数秒の間はっきり残る。料理人としての見方。熱源については諸説あります。湯煎バンマリーは伝統的な安全な選択肢。水は100度を超えないので、上のボールはほぼ自動的に安全な温度域に収まる。直火、最弱火で、必要に応じて鍋から下ろすは、より早く、レストランの厨房が実際に使っているやり方。注意は必要だが、出来上がるソースは見分けがつきません。私の見方は、温度感覚が体に入るまでは、湯煎が正しい出発点。10回ほど成功したサバ4を経た後は、直火が当然の流れになる。もう一つの静かな判断は、バターを澄ますかどうか。古典的なフランス料理の修行は、澄ましバター、乳タンパクを除いた純粋な油を要求する。より澄んだ乳化が得られる。全溶かしバターでもほぼ同じ結果が出るし、早い。乳タンパクがわずかに濁りと厚みを加える。私の見方は、家庭は全溶かしバター、本番は澄ましバター、差は本物だが小さい。これは、フィネグレット、マヨネーズ、ブールブランで学んだことが、本当に身についているかを試すレシピです。酸の安定化、ビネグレット、卵黄を乳化剤として使う、マヨネーズ、狭い温度窓の中で、温かいバター乳化を維持する、ブールブラン。その全部を、10分の集中作業として組み立てる。このソースがうまくいったら、それはフランスのソース作りの残りの全部も大丈夫ということの試験紙でもあります。試作メモ、バターを注ぐ間のボール温度を3段階で試した。60度し前後をキープ、ソースは少し緩めに残り、厚みが出るまでに時間がかかった。一番海洋だった70度し前後をキープ、リボン状まで早く立ち上がり、3つの中で一番澄んだ乳化になった。75度し前後をキープ。3回のうち2回は、ボールの底でわずかにざらつきの兆しが出た。プローブ式の温度計を使うなら、70度し前後が最も安定する目標だった。温度計を使わない場合は、手の甲をボールの上にかざすのが正直な目安。しっかり温かいと感じるが、引きたくなるほどではないというところ。75度しの試作は、窓の上端は思っているより近いことを思い出させてくれる作業だった。関連用語、乳化泡立て器が組み立てている構造、卵黄のレシチンが乳化剤、ブールモンテ、近い親戚の温かいバター乳化、土台がシンプル。煮詰め、その後のすべてを安定させる酸の濃縮工程。ブールブラン、卵黄ではなくバターだけで支える兄弟ソース。